チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は他社貢献オブザ他社貢献の私は油かたぶら油見もに細野隆さんのクラファンを応援しに来たいもん。ピョーパンパックを応援してくれた場合は油かたぶら金玉ブラブラスのうち他社貢献もな、他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をたたまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、あえて何度か撮り直しをしてみまして、滑舌が良いものを採用させていただきました。いかが？そんなこんなでですね、高橋社長が応援されております細野高橋さんが現在、クラファンに挑戦中でございます。美容万博クラファンということでですね、美容万博行かれたことのある方は、どんなイベントかということはご存知だと思いますが、子どもたちが親子で学べる美容体験、そしてね、これはキッザニアのような、システムで行っておりますので、なんかね、実際に去年は子供紙幣みたいなものを作って、それをね、お金をもらうみたいなシステムを使っておりましたけども、今年もやられるんですかね。それもね、また楽しみだなと思ってるんですけれども、ぜひ皆様ね、美容万博応援していただきたいなと思います。子供たちに美容師さんになるための、体験であったりとか、美容について興味を持ってもらうようなブースがたくさん並んでおりますので、一日中子どもたちがね、笑顔で楽しく遊べる、そして学べる場所になっております。カット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、 AI ミラー体験と、こういうイベントをですね、来場者様に無料で提供するということはなかなか難しいイベントなんです。それをね、クラファンを、使って、皆さんにね、楽しんでいただけるような形を作っていらっしゃる細野さん、本当に、ね、すごいなと思います。いろんな形を試行錯誤されて今の形にね、なっていき、そしてまたね、どんどん改良できるところはどんどん挑戦して、またね、新しいものを生み出していく細野さんですから、もう毎年ね、どんどんリニューアルされている部分もあると思います。ぜひね、今後も挑戦を続ける細野さんを応援していただきたいですし、美容万博が、来年も再来年もずっと続くように皆様応援していただけたらなと思います。いろんな形のリターンが用意されておりますので、これだったら応援しやすいなというものをね、選んでいただいてご支援いただけたらなと思います。開催は10月13日、愛知県にありますビーザーモール終わり朝日店で、開催となります。11時からなんですが、整理券の配布は10時半からとなりますので、たくさんのブースを楽しみたい方は整理券の配布時間よりも前に、お越しいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、そんな細野さんを応援していらっしゃる、高橋社長のことも知っていただきたいなと思うんですが、おそらくこちらのチャンネル、私の放送を聞きに来ている方は、高橋社長の放送はもうすでに聞かれているとは思いますけれども、うっかりね、フォローし忘れている方、そして今日の放送そういえば聞き忘れてるなんていう方いらっしゃいましたらね、直ちに私の、放送を閉じて、高橋社長の放送を聞きに行っていただければなと思います。よろしくお願いします。株式会社和光組の他社貢献な朝礼というチャンネルになります。そしてインスタグラムもぜひね、フォローよろしくお願いします。ストーリーズね、おすすめでございます。めちゃくちゃ可愛らしく、そしてワードセンスがもう類まれなるワードセンスをお持ちの高橋社長をご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はね、舞台を見に行くんです。仕事をね、少しだけ早く帰らせていただいて、で私のね、先生、今習いに行っている先生が、舞台にね、出られるということで見に行かせていただくんですけど、先生がね、ちょっとしばらく、舞台にあまり出られない状態だったこともあって、久しぶりに 結構客席が広いステージに出られるので、まあ、それをね絶対見たいなと思って、あの仕事をね早めに帰らせていただくことをもう半年ほど前から決めていて、でなんとかね実現できたので見に行かせていただくんですけど、ちょっといろんな思いがあって、私の中でねもうなんかねすでに泣きそうなんですよ。私ね、その今習いに行ってる先生に出会ったのって今からおよそ21、2年前なんです。ちょうど二十歳前後の頃に先生に出会って、で先生とですね同じ新人公演の舞台に出てるんですよ。で先生とは7つ離れてるんですけども、もうバリバリ先生はもうその頃から注目されている方というか、バリバリ踊れる方だったんです。でそういう意味でも名前は知ってたんですけど、私自身も大学生になってダンスに復帰できたというか、高校生の間母親にね強引に辞めさせられてしまって、アルバイトの数も制限されている中で、その週に何回までみたいなのを母親から制限されてたから、高校で必要な備品を買うとか、その自分がねなんか文房具以外にもまあ必要なものとかを買うためだけの費用で、もうアルバイト費用がなかったからレッスンに行けなかった時期があったんですよ。で自分で稼ぐようになって復帰して、やっとその新人公演にこう出させてもらったみたいな状態だったので、空白のブランクの年代があって、その時にまあ、活躍されていたこともあって、私自身は初めてそのちゃんと知ったというか、ちゃんと出会ったのが二十歳のぐらいの時だったんですよ。でその先生が踊られた作品がすっごく好きで、あ、私この人と一緒に踊りたいって思ってたんですね。でまだその当時は師匠も健在で、私のね、ずっと3歳ぐらいから習っていた先生が、まあ、健在だったこともあり、先生を映るということが、私がやってるジャンルのダンスってできない、そういう感じじゃないダンスの世界だったから、先生を映るっていうことが、まずご法度みたいな空気感がある中だったので、まあ、できなかったわけですよ。でそのね、いろんな舞踊団があるんだけど、その舞踊団全部が現代舞踊協会っていうものでつながってるから、まあ、ご迷惑をおかけするような、ね、ことも嫌だったから、まあ、そういうことはできないなっていうふうに思っていたところ、師匠が病気で亡くなられたこともあって、で最初ね、私それが23歳の時だったから、本当はそこでね移りたかったんですけど、もうね弟子に移る、その先生、その師匠の弟子のところに移るのが通例になっちゃってて、強引にそこに入れられてしまったんですよ。なので私がその今ね、その尊敬してるその先生のところでやりたいと思った先生のところでできるようになったのって、実は30代後半もう40近くからなんです。そこまで移れなかったの、もう本当に移るの大変で、もう喧嘩別れみたいな状態を強引に作って飛び出したんですよ。だからそこまでしないと移れなかった、でも移ってよかったなと思うし、今本当に楽しいんですよね。遠方まで行かなきゃいけないけど、すごく楽しいし、自分が踊りたいと思っているものを踊れているし、その場所でまあ学べたりとか、そこからまたね自分が出たりすることで、まあ、芸術賞を取れたりとかね、そういうのも先生のおかげでそこに関わらせていただくこともできているし、で他にも場所を移ったことでいろんな新しい経験ができたなっていうことで、本当に先生にはすごく感謝していて、で年もね近いし、新人公演も一緒に出ていたこともあって、なんかね私と先生の中でしかない共通の話題みたいなものが唯一その 来てる生徒の中ではあるから、やっぱりそういう意味ではすごく近いし、でも近づきすぎないで私が接しているから、先生も程よい距離感で接することができるっていう、まあバランスが取れている感じで、まあできてはいるんですけど、まあ先生がねちょっとしばらく舞台からちょっと遠ざかわらなければいけないような状況だったから、現代舞踊協会のね関連する舞台に久々に出られることになるんですよ。でそれがまた感慨深くって、で自分のダンサー人生もいろんなことがあったから、なんかね今の時点から泣きそうなのいやでもそういう舞台を見に行けることも幸せだし、今自分がそういう先生ここでやりたいと思っている場所でできていることもすごく幸せだし、その先生にまた関わったことでいろんな新たな出会いが生まれたし、新たな体験もさせてもらえたし、いろんな経験させてもらえたし、本当に自分が踊りたい場所で踊れている感覚がずっとあるから幸せだし、本当にね古い感覚の場所なんですよ。言い方はすごく悪くなっちゃうんですけど、ただこうあるべきから出られない場所でもあって、でそこの感覚に収まってやってると本当に自分のやりたいものを見失ったままでいなきゃいけなくって、だからそんな状態でねダンスって続けられないなって本当に思ったんですよね。で、まあ、先生の今の先生のところでできているのは本当に奇跡的で、かなり強引にね自分でその状況を作ってるから、まあ、こういうことをしている人が他にいなくてね、なかなか周りにそういう私と同じ境遇の人がいないから、まあ、私自身はね肩身がちょっと狭いようなところはあるんだけど、やっぱり先生自身のその実力とか実績のおかげで私は何もね特にこういじめられたいとか幅にされるみたいなことなくやれているのも先生のおかげだと思うから、それも感謝しなければいけないし、先生自身もねいろんな迫害みたいなことを受けたことがある方だからこそ私の気持ちはすごく分かってくれるから、まあ、そういう状況でできていることにもっと感謝しなきゃなと思ったし、なんかね私のいる世界って本当に古い舞踊の世界にいるんですよ。しきたりが本当に正直古すぎて、で、いにしえすぎて、で、その仕組みから出てくる気がない人たちがたくさんいるんですよ。だから上の方の人たちってね、90前後なんです。そんな人たちがうじゃうじゃいて、で、その人たちがずっと仕切ってるから変わらないんですよ。仕組みがね、で変えようと思って動く人が追い出されるみたいな状態だから、簡単にすげ替えれない、上がすげ変わるすげ変えることができないっていう状態がずっと続いていて、何年も前から下克上しようみたいなことを動いている方何人かにね声かけられたことあるんだけど、結局何も変わってないんですよ。そのくらい古い中にいて、それでも自分が面白いなと思ったこととか楽しいことに、まあ、触れられているのはもう先生のおかげだったりとか、いろんな方と出会ったことで、そこにたまたまね自分がうまく合致できたというか経験できている、このなかなかない状態だからちょっと奇跡的な存在なんですよ。稀有な存在なんですよ、私ね。だから自分をもうちょっと出していかないと、他にもね私みたいにそのうまくその中でやっていけないとか、やりたいことができてない子って多分たくさんいるんですよ。でその道をね作ってあげなきゃなと思って、まあ、いろんなところとつながり作って動いて、で例えば CM のお仕事だったりとか、ダンサーとしての表現活動の幅が広がるようなお仕事がもらえる場所みたいなものとの中部地区ですね、関東とかと東京はもうそこにいるだけで個人個人でつながれるんだけど、東海地区とか中部地区、特に愛知県とか岐阜県とかはもうそういうルートがない場所だから、それを私が、まあ、パイプ役になるっていう役目とかも 私自身もいろいろ開拓してきたことで、私からこうつなげれてるものとかもあったりするわけですよね。で、そういう稀有な存在でいられているのは、今その先生がいらっしゃることもすごく大きく影響していると私も思っているから、だから先生にもっと感謝しなきゃいけないし、今日舞台を見に行けること、先生の姿を、踊っている姿を久しぶりにその舞台上で見ることができること、そして私のすっごく大好きな曲がかかるんですよ。忍舞踏っていうサンサンスの曲なんですけど、この曲って私にはすっごく思い入れがあって、中学校の吹奏楽部で大会に出場した時に演奏した曲なんです。で、その曲だからこそまたさらに思いも強いし、先生にとってもすごく思い入れのある曲だから、それを見れることの楽しみさと、あとは自分がこの稀有な存在でも、そういう古いしきたりのね、現代舞踊協会っていうちょっと古いしきたりの中にも存在できていることで、そこからまた新しい道を開拓できていることにもっと感謝しなきゃなという思いと、先生の舞台が見れるその喜びを今日は噛みしめてこようかなと思います。ということで、ちょっとね、皆さんにはピンとこなかった話かもしれませんけど、2日連続でピンとこない話してる気がする。昨日もね、ただただ愚痴会になりましたから本当に好き放題話してすいません。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献、高橋社長ブーラブラスポンサーありがとうございます。ゴッド&フチフチ師匠、アミエモンバースデースポンサーありがとうございます。マンスリースポンサー様、ウィークリースポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラミーモンペッチルジル、今日も青空バーンいた、なんで歩道に木が飛び出てるんだよ。アブラミーモンを追ってきたら、岐阜のとある場所まで来てもうた。しかもアブラミーモンが木と草にぶち切れている。このままだとチョコパイでも木が収まらないから、彼らを呼ぼう。ちいかわ、ハチワレ、ウサギ、君たちの草むしり検定の力を貸してくれ、我々にお任せを。続くということでですね、草むしり検定って何草むしり検定ってあるの？草検定じゃなくて草むしりに検定があるの？むしる方だけの検定なの？どういうことなんかね、私は木と草にぶち切れてるそうなんですけども、もう木と草に関してはね、もうぶち切れてる理由は木と草に対してじゃないんですよ。すごい力仕事なのにもかかわらず、そのなんかね、ジムとか行って鍛えたいにもかかわらず、いやいや、木の幹を切るというのも筋トレやないかいと思いまして、そこでブチ切れてるという話なのでね、私がブチ切れてるのは木と草ではないかもしれないでもチョコパイは常に大量に持ってないと気が収まらなくて、でいつもお仕事場にチョコパイ3つ持ってって、3つ絶対食べるんですよ。3つ以上はちょっと袋の関係で、3つがギリギリだから3つにしてるだけでね、3つ以上入るんだったら3つ以上持ってってる。でもね、冷蔵庫もさ、みんなの冷蔵庫だから、袋1袋分ぐらいはそのぐらいなくても、それ以上にちょっと膨らますとさすがにみんなから邪魔やなって思われるかなと思って、で3つだけにしてるんですよ。でもね、毎日3つ食べるってことはですよ、10日で30個でしょ、結構な消費量なんですよ。チョコパイおごってください待ってます。チョコパイおごってもらえると思って待ってます。ハルプリマベラさん、続きも楽しみにしております。コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、マンスリースポンサーを務めてくださっております、他社貢献、高橋社長が応援されております、細野さんが現在美容万博クラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった、美容万博子供の夢応援プロジェクト2025。ぜひ、クラファンのご支援よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました、こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ、私を見つけていただければなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日はスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら各回15名限定となっておりまして3部しかございません。非常に人数が限定されておりまして SNS での告知は、しない予定でございます。してもギリギリになりますので、その頃には予約が埋まっている可能性もございます。もし興味のある方は今のうちにご連絡いただければ詳細お伝えいたしますので、ぜひご連絡お待ちしております。そしてマスクのモデル、そして天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、SNS のまとめリンクの中に載せさせていただいてますので、ぜひそちらをタップしていただきまして、マスク、そして枕カバーご購入いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。